ザッキーの突撃レポート。こんにちは、ザッキーです。だいぶ寒くなりましたけれども、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。今回はタッパーについてお送りします。皆さん、タッパーと聞くと何を思い出しますか？私はよくプラスチックでできた保存容器、蓋をパチッと閉めて中身がこぼれない四角い、あるいは円筒形のあの保存容器を思い出します。レストランなどで食べ物が余った時にタッパーに詰めてくださいなどなど聞いたり言ったりしたご経験はありませんか？私の知り合いの娘さん、小学校低学年ぐらいの子なんですけれども、タッパーでお料理をしているということを聞きました。保存容器で料理？どういうこと？と思っていましたら、実はこのタッパー、プラスチックでできた保存容器の代名詞のようになっていますが、タッパーウェアという会社の製品のことだったんですね。今から70年ぐらい前にアメリカの R.S. タッパーさんという方が初めて作られました。で、日本には50年ぐらい前にも伝わってきてたようです。初めは保存容器だけだったんですけれども、今では電子レンジで調理のできる鍋型の容器や IH クッキングヒーターやガスレンジで調理ができる7層構造のステンレスお鍋、その他小物や洋服の整理ができる収納家具まで様々あるんだそうです。驚きです。先ほどお話ししました、私の知り合いの娘さん、小学校低学年ぐらいの女の子ですけれども、ドライカレーなども作ってしまうそうです。小さい子も調理ができる今のタッパー、実際にどこまでどんな料理ができるのか、料理教室デュエットカフェを開いていらっしゃる先生にお話を伺いました。ここではタッパー製品をおすすめしているわけではありません。ですが、実際今調理器具がどこまで進化しているのかお聞きくださればと思います。なお、デュエットカフェに関するお問い合わせはおしゃべりカフェの方にお願いします。ではどうぞ。
こちらが、はい、一番大きなタイプので、
これあのお鍋のような形をしていて、
そうですね、
材質が固めですね。
はい、
あのシリコンスチーマーとはまた違うものですね。
そうですね、シリコンスチーマーちょっとこうグニャグニャね、してますけど、これは形が安定しているので、あの中身がこぼれてしまったりとかそういうことも少ないですね。
で、これが、
はい、真ん中にこのコーンがついていて、で、あの電子レンジだとちょっと中心の下が火通りが悪いので、このコーンを立てることによって真ん中の火通りの悪いところに食材がいかないようにすることができます。
ちょうどお鍋の中があのドーナツ状になるような感じに、ね、これで、はい、あの火あの加熱の、状態が均等になるようにできるという、
はい、
本当に、ね、あのコップを逆さにしたような感じのものを置いて、
はい、
でこれ大きさかなり大きいですけれども、はい、何センチくらいあるんですか？
上の直径が21センチぐらいですかね。
そうですね、耳まで入れて 24.5 です、は
い、この取っ手を入れて 24.5 ですけど、はい、内側は21センチぐらいですね。
これを使って、はい、まあ、想像できるのはあの、はい、お鍋料理というか、はい、そういったものを想像できるんですけれども、ね、はい、あの一般でやってるお鍋で煮る煮物とか、
はい、
あの肉じゃがとか、
そうですね、
そういったものも、
はい、できます。あとじゃがいもをふかすときにこのコーンを真ん中に置いて周りにじゃがいもを置くと、
はい、
あのどのじゃがいもにも均一に火が通るように、はい、できますね。
あと変わったところではどんなものができますか？うん、あと
ミートローフ。
ミートローフ、
はい、ハンバーグの種を作って、でこのコーンを置いた周りに、 あのそのハンバーグの種を入れて、うん、真ん中にこうゆで卵とか並べていただくとミートローフがドーナツ状にできます。はい、あとはグラタン、はコーンを外していただくんですけども、あの乾いたままの、あのマカロニを入れてお野菜とコンソメと小麦粉と牛乳を入れてチンするだけでマカロニグラタンができます。
あ、マカロニグラタン、ホワイトソースを作らなくても、その材料を、全部一緒に入れて、チンするだけで、グラタンができちゃう。
はい、そうです。
大体あの電子レンジ入れるとかなり の、 あの、高熱になると思うんですけれども、これはあの触ってやけどするなんてことはないですか？ないです。
あの食材が入ってる本体のところは熱くなるんですけども、この両サイドの耳は全く熱くならないので、あの取り出す時も安全です。
あ、やっぱこの耳があることで簡単に取り出せるという、
そうですね、
こと
あとあのお皿とかでお丼にラップするとあの、レンジから出した途端にキューってラップがあの真空状態に吸い付いてしまったり、するとそれを取るときちょっと蒸気でやけどしたりっていうことがあるんですけど、これは蓋がねそのままかぶるのでそういう心配もないですね。
あ、蓋があることで、あのラップをする必要がなくなると、
そうですね、
ラップとか使わないとゴミも少なくて済みますよね。その他もうちょっと形が違うのもあるんですか？
あとこちらが楕円形のタイプでして、これは唯一すのこがついているタイプなんですけども、
ありますね、中になみなみの、
そうですね、
すのこがこうやって置けるようになって、
中に入るようになってます。
で、楕円形ですがやっぱり取っ手はついている、あのグラタン皿みたいな感じでついてますね。これはスノコがあるのはどういう意味が、
蒸し物に便利で、トウモロコシとかあのさつまいもを蒸したりとかいう時にあのスノコの下に少し水を入れていただくことによって、食材が乾燥しないでしっとりと蒸すことができます。
ってことは、あのシューマイ、冷凍シューマイというかシューマイなんかもいいわけ。そう
です、冷凍シューマイとかでも大丈夫です、
あとこのスノコで、使えるものというと、
あとはあの麻婆豆腐をする時の豆腐の水切りに使ったりとか。
あ、水切りですか？
その時は逆にあのスノコの下に何も入れないでお豆腐を上に乗せていただいて、電子レンジでチンすることによって下にお水が落ちますので、お豆腐の水切りに使ったりとか、あとお魚を煮る時は逆に下に調味料とお魚を入れて、スノコを落とし蓋代わりに置いていただくっていうことも使えます。
あのちなみに今お豆腐 の、 その水切りっていうのがあったんですけれども、揚げ出し豆腐のお豆腐とかは、これで水切りはできるんですか？
揚げ出し豆腐、できますね。お豆腐を水切りして片栗粉つけて揚げるですよね。はできます。
できます、
あと一番小さいのが、こちらのこれは12、3センチくらいかな。
あ、そうです、
の小さいタイプで、ご飯一膳とかお味噌汁一人用の温め直しに使ったりとか、あとあのお弁当のかぼちゃとかじゃがいも 3,4 切れ煮るとかっていう時もこちらで調理ができます。
3,4 切れだけでこれで、
そうですね、本当に一人分をちょっと煮たいっていう時に、
煮るっていうのはやっぱりじゃがいもそのまんま生のまま入れて、
そうですね、じゃがいも皮むいて、まあ、大きさによりますけど4つくらいに切っていただいて、そこにお砂糖と醤油とみりんを入れて、蓋をして電子レンジで 2,3 分、
あ、それで、
でこの蓋をしたままちょっとこう持ってレンジ 2,3 分経ってからコトコトって揺すっていただいた時に、ゴロゴロって硬い音がしたらまだじゃがいも硬いかなっていうことで、ちょっと1分ぐらい追加するんですけど、
あ、音でもこうやって判断、
そうですね、揺すった時の音で
判断できる、
きんぴらもあの
例えばその
そうですね、ごぼうと人参をあの切ったものを入れて、で調味料入れてチンするだけで、
これであのきんぴら OK、
きんぴら OK です。中くらいになりますけど、ピラフとか焼きそば、
ピラフとか焼きそばも、
お米を、ピラフの場合はお米を洗って30分くらい水漬けしておくんですけど、先にお米を洗って、このこちらの中の方の容器ですね、ここに入れてもらって、でその間にこちらのチョッパーで野菜をみじん切りにしたのを、そのお米の上に乗っけて、 それであのコンソメとか入れて電子レンジでチンするとピラフも
これででき
る、はい、できます。 あとラーメン、袋ラーメンとか
もあよく売ってるあのインスタントの袋ラーメンですか。
はい、それもあのお野菜とラーメンを入れてポットで沸かしたお湯を入れていただくんですけど、
うん、
それで3分で出来上がります。なのでカップラーメンだと野菜が入らないんですけど、
うん、
これですると袋ラーメンに野菜をたくさん入れて食べることができます。あ、じ
ゃあ野菜も生のまま入れてしまえばいいわけですね。
そうですね、はい、
あ、そうか、野菜ラーメンができちゃうと、
はい、
うーん、便利ですね。
便利ですね、
二人暮らしには便利です。あ
とすぐできるのは本当に厚揚げとか高野豆腐の煮物、酒、醤油、砂糖を入れて、でその具材を入れて、うん、例えば厚揚げでも切って入れるとか高野豆腐もそのまま、うん、高野豆腐の時はあの戻す手間がいらないのでその分この調味液に水を入れて、
はい、
で高野豆腐をそこに入れてチンすると3分くらいで高野豆腐の煮物とかもできます。
あ、そういうの、はい、あれおつまみの一つとして
なりますかね。ちょっと一品足りないなっていう時もね使えますね、短時間でできるので。
なるほど、
はい、
さっきあのチョッパーでという話が出たんですが、はい、そのチョッパーっていうのはあの、はい、みじん切りにするもの。あ、
そうですね、はい、直径10センチくらいかなのちょっと小型なお椀型のものなんですけども、こちらですね。
あ、はい、あのちょっと深めのお椀型っていう感じですね、はい、蓋がついていて、はい、横にレバーが、
はい、そこで引っ張っていただくことで中の刃が回転しますので、
で、あれですね、刃でみじん切りができてしまう、
はい、そうですね。
これ外してみますか。
はい、外してください、
はい、蓋の方に先ほどからついて、
そうですね、
はい、で中に、刃が収まっていますが、はい、この刃が危なくないかなっていうのが私たちにとってはちょっと、
はい、
心配なんですけれども、
真ん中の軸を中心に3方向に
3方向に、
はい、刃がついてますので、こうそっと上から当たっていただくと、真上から当たれば大丈夫ですので、はい
はい、あ、刃がなんかこう横にこう平らな、
あ、そうですね、
平らな感じでみんな羽がついてる感じ、はい、それこそ羽みたいなんですよね。
そうですね、で、あの上段中段下段とちょっとあの高さは違うんですけども、うん、3方向に向いてます、
う
ん、
これ刃の向きっていうか刃それぞれの刃が近づいたり離れたりって動くことは
ないですね、
はい、固定されて、はい、まあ、上段中段下段みたいな形で刃がついてるので、はい、まあ、それさえ気をつければ大丈夫。
そうですね、
これだと大体どれくらいのものがこうみじん切りにできてしまうんですか。
そうですね、一度に玉ねぎ1/2個分とか、
はい、
あとゆで卵を、
あ、ゆで卵、
はい、みじんこの中でみじん切りにして、マヨネーズと和えるとタルタルソースが簡単にできたりとか、
はい、なるほど。
あとは餃子とかシューマイの具ですね、はい、
じゃあニンニクなんか、
あ、もうあの手も臭くならないで簡単にできますね。
まあ、ニンニク自体はもうそんな大きいものでは
ないので、もう丸ごと、
丸ごと
皮を剥いたら丸ごと入れていただいて、
はい、それで OK ということですね、
はい、
スムージー的なものは作れないですかね。
ちょっとあの葉っぱの繊維が残るかもしれませんけども、うん、あのフルーツ類でしたら細かくなります、うん、はい、まあ、1人分ちょっと手軽に、うん、あのバナナとかリンゴとか、うん、そういうものでしたらできますね、うん、はい、
ありがとうございます。今のが電子レンジ調理でできるもの、はい、ということでしたが、はい、その他の、ものによってはお菓子って言いますか、
はい、
ケーキというかそういうのもできるということを聞いたんですが、
はい、
です
ね、
はい、これはこういうあの、プラスチックじゃない、
うん、
的なものではできないんですよね。
さっきのレンジ容器でお菓子作ろうと思うと、うん、あのなんだっけ、ウイローとか、あとあの先ほど言ったようないちご大福のお餅とか、そういうものでしたらこのレンジ容器でできるんですけども、あとはあのお鍋もありまして、お鍋でシフォンケーキとかパンとかっていうのは作ることができます。
お鍋でそのケーキを作るっていうのの方法なんですけども、これはあの特殊なお鍋を使う。
そうなんですけど、17センチのお鍋の寸胴型なんですけども、うん、このヘリのところの なんていうのかな、この平らな部分と蓋のこの平らな部分が密閉できるようになっているので、こちらですね、はい、なのでこうきっちり蓋が閉まって蒸気が外に逃げない設計になっているお鍋なんですけど、
はい、あ、そうですね、はい、容器の内側にあるこの縁と、はい、あのお鍋のヘリが密着するような形になっている、はいね、これはお鍋で、はい、これはアルミ、
表面はステンレスなんですけども、はい、あの底も側面も全部あの7層の一体型成形になっているので、うん、熱の伝導とか保温力がすごくいいんですよ。はい、それとこの蓋もあのお鍋の面と接する面が大きくて蓋までちゃんと熱くなるので、うん、あの上からも横からも同じようにあの加熱されるということで、シフォンケーキのような高さのあるケーキも十分に中まで火が通るようになってます、
うん、でまあこういうお鍋があったとしたら、うん、はい、この中にあの、まあ、材料を、
はい、そうですね、あの真ん中にラップの芯を10センチくらい切っていただいて、うん、真ん中に立てていただいて、うん、で周りにそのシフォンケーキの生地を流していただきます、
うん、
で、まあ、IH がベストなんですけども、うん、あの弱火で加熱することによって、うん、中はしっとりしたままのシフォンケーキが焼き上がります、
うん、あのじゃあガスでも IH でも、
はい、
まあ、
使うことはできます、
できると、
はい、
ただまあガスの方はすごく弱火を、は
い、そうですね、もう立ち消えしそうな弱火を持続しないといけないので、あの万が一消えてしまった時は危険なので、ーケーキをやるんでしたら IH がおすすめですね。
お鍋でケーキができるとは思わなかったので、
そうですね、パンもケーキも焼くことができますのでね、
大体何分ぐらいでできるもの？
30分くらいですね。
30分ぐらい、
はい、なので時間としてはオーブンで焼くのと同じくらいかかるんですけども、オーブンはやっぱり水分が飛んでしまってパサつきやすいんですけども、あのお鍋だと蒸気がこもるのでしっとりした感じに焼き上がります。
こういったあのさっきのステンレスの断層構造の、はい、こういったお鍋を使って、
はい、
あの揚げ物ができるというふうに聞いたんですけれども、はいはい、これはまた別のそれ用のものなんですか？
どのお鍋でもできるので、その揚げていただくものの大きさとか量とかによって、この17センチでももちろんいいし、あの一番小さい13センチっていうお鍋もあるんですけども、こちらだとあのちょっとお丼に乗せれるぐらいな大きなかき揚げ1枚作るとか、
うん、はい、かき揚げはつまり、まあ、あの本当の揚げ物ですよね。
そうですね、はい、
これも蓋したまんまで、
はい、蓋したままで揚げ物をします。
揚げ物、
はい、
油はこれはどれぐらい？
油は 1,2 センチ入れていただくんですけども、お鍋のところに、はい、で、蓋がちょっと温まってきたら、うん、種を入れ頃かなという感じで、はい、判断していただくといいです。
で、あの蓋をして加熱をし続けると上がると、
はいはい、
あの上がったよっていうのはやっぱり蓋開けてみないとわからないですか？
音が変わってくるのと、うん、あと匂いがしてきますので、うん、そうしたら蓋をまっすぐ上に開けていただいて、
はい、
でお鍋の縁から外れてから縦にしていただきます、
うん、そうすると、まあ、水滴とか
が、そうですね、お鍋の蓋についてる水滴が、うん、あのお鍋の中に落ちないので、うん、油跳ねすることもなく安全に使っていただけます、
うん、すごいですね、あの天ぷらかき揚げができるというのは。
そうですね、
しかも蓋をしたまんまできるので、うん、
キッチンもね汚れないですし、匂いも次の日に残らないし、はい、
カツなんかもできるわけですか？
はい、カツだともうちょっと大きなお鍋が必要になりますけど、これちょっと浅くて大きなタイプになるんですけども、
そうですね、
はい、そういうのでしたらカツが2枚くらい入りますね、
はい、あと揚げ物だとカツ、それからかき揚げ、うん、ね、
あと普通の天ぷらもできますし、
天ぷらもできる、
鶏の唐揚げとか、
鶏の唐揚げ、はい、フライは
フライもできますね、パン粉をつけて普通にフライもできます、
できます、
はい、
油が危険じゃないっていうふうに思えるのはすごく便利ですね。
そうですね、あの飛び跳ねるってね、怪我をすることもないですね。
お魚いかがですか？
お魚も焼けますね、あのクッキングシートを引いて切り身のお魚とか焼いていただくこともできます、うん、はい、
蓋をしたままでいいんですか。
はい、蓋をしたままで焼きますので、お魚もすごくふっくらと焼き上がりますね。はい、お肉を焼いてもそうです。厚切りのお肉とかを焼いても、
あ、じゃあ
ジューシーに
普通にステーキ焼くみたいに、
そうですね、
これでできるわけ
です。はい、できます。
これもその時もこれその時はクッキングシートは引いたら、
お肉の時は油が出るので、そのままでも大丈夫です。
じゃあ、油をこの中に入れなくてもお肉ポンポンって入れて、
そのお肉についてる油の量にもよりますけど、もも肉みたいな油のないのだったらちょっと油を引いていただいた方が表面がカリッと焼けますし、あとちょっと脂身のあるようなお肉だったら、焼いてる間にお肉からすごく脂が出てくるので、その脂で焼くことができます。
それはいいですね。はい、
鶏もね、皮目を下にして先にね焼いていただくと、油なしで焼けます。
すごいですね。
お肉はこのお鍋を温めてから入れるんですけど、その時も蓋を触ってもらうとちょっとホカホカって温かくなるの、なったら入れ時なので、そういうのも分かりやすいと思います。
蓋ってすごく急に熱くなるってことがない？
ないですね。時々当たっていくとだんだん暖かくなってくるのが分かるので、ちょっとこうずっと当たってられないくらいな感じね、ちょっとあったかいなっていう感じになってきた時に入れてもらえれば、
ハンバーグとかはその時、
それは分かりやすいですね。具合がやっぱり触って熱やけどするっていうのだと
危険なのでね、なので、火にかけたらちょっと時々こう蓋に触ってみて、上がってきたなっていうのを確認していただければ大丈夫です。
なるほど。もうじゃあ一般にフライパンとか普通のお鍋とか、で作るようなものは、電子レンジを使ったりとか、こういう、ね、ほとんどできてしまうということですね。一般で使われているシリコンスティーマーとはまたこういう専門の調理器具っていうと、ちゃんとこう熱が通りやすくなってたりとか、実際に焼いたのと同じような感じになるように工夫がされているという、ことなんですね。
そうですね。
こういう調理の仕方とか、レシピ的なことってどこか、例えばネットとかに載ってたりとかするんですか？
ネットはどうでしょうか。
今うちでは月に2、3回、お料理教室ってことで、集まっていただいてやってるんですけども、とかあと時間とかが合えば出張もしますので。
そうなんですね。
何人か 2,3 人とか、お友達一緒に集まっていただいて、こういうのがやりたいってリクエストしていただいたら、そちらに出向いていくこともできます。
なるほど。お料理教室の名前とか何かありますか？
一応デュエットカフェという感じで。
デュエットカフェ、
はい。
おしゃれな。
娘と二人でやっているので、デュエットということで。
あと出張っていうお話あったんですけども、例えば出張していただく場合は料金的なのはどのぐらいを、
そのリクエストにもよりますけど、一応基本は今うちでは500円1人。
あ、1人500円、
はい。
それは時間的に、
2時間
程度
くらいかな。それもやっぱり作るものにもよりますけど、キッチンが嫌だって言ったら、IH とか持っていくので、和室とかでもちょっと電子レンジかけてきてくださいとか、お家の方にお願いするかもしれませんけど、お部屋はどこでも大丈夫です。
そうなんですね。
女性だとね、ちょっとキッチンは嫌だわっていう方もいらっしゃるので。
そうですね。
そしたらもうリビングとかでも大丈夫です。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。このぐらいであれなんですけど、今日はお忙しくありがとうございます。
ありがとうございました。